このコーナーでは孫子の兵法の言葉の中から知っておくとビジネスや人生に役立つ、そんな言葉をご紹介していきたいと思います。
4月以降この番組で私もずいぶん長尾さんから孫子の言葉を学びましてですね、
はいはいはい、
この孫子の兵法っていうものが、
うん、
こう戦い方とかこう戦略とかっていうよりもどちらかというと、うん、なるべく戦わなかったり、うん、戦わずに負けない方法っていうのを、うん、はいはい、あの意外と重視しているっていうことに気づいたんですけれども、
いいですね。
ただですね、
はい、
やっぱりあのやってみなきゃ分かんないじゃんみたいな、戦ってみなきゃね分かんないよっていうような考え方ももちろんあるじゃないですか、
うん、まあね、ありますね。
で、まあ、実際ね生き方、そういった生き方やる前から諦めてどうするんだ、
う
ん
う
ん、みたいな、
そうそう、う
ん、そういうのをよく言われるじゃないですか、はいはい、だからでしかもそういうとにかくやってみるみたいな人の方が、うんうん、なんか評価高い気がするんですよね。
あ、まあね、周りからのね、やる気があるっていうかね、
そうそうそうそう、はいはい、なので、うん、なんかどうなんですかね、孫子の言葉の中でそういうふうなこう実は戦ってみないとわからないみたいな考え方、うん、生き方が、うん、まあ、評価されてるなって思ってる方に伝える言葉っていうのはありますか？
はい、あります。
お、なんでしょう？
孫子曰く、小敵の剣なるは大敵の虜なり。
小敵の剣なるはってこう、
うん、
堅実の剣、
硬いのがですね、
はい、
まあ、固くなになるっていうかそんな感じですね。
どういうことですか？
ちっちゃい方、まあ、弱い方がですね、うん、もう負けるもんかと、やってみないと分かんないだろうみたいな感じで固くなになって大敵に突っ込んでいくと、
はい、
挑みかかると
大きな敵に、
はい、そうすると虜になるっていうのはその餌食になるっていうか、飛んで火にいる夏の虫状態になるよっていう話です。
ああ、なるほど。
やめとけよって、
そういうことですね、うん、
ちっぽけなやつは黙っとけよみたいな、うん、そうそう、そういう教えですね。
なるほど、大変シンプルですね。
まあ、シンプルっていうか、まあ、ここだけ取り上げるとそうなんだけど、この前にはですね何があるかというと、10倍の兵力があったら取り囲めと、
うん、
5倍の兵力があったら、まあ、ガーッとこうね力押しでもいいと、
はい、
まあ、取り囲むっていうのはそれこそ戦わずして勝つために取り囲んでこうね、うん、こう降伏させるってことで、で5倍あったら言っていいんだけど、2倍ぐらいだったら相手を分断させていけと、
お、
はい、まあ、五分五分だと五分五分の話なんだけど、
はい、
逆に自軍の方が弱かったら、ね、うん、逃げろと、
逃げろ、
もう鼻から話にならないぐらい下がったら近づくなと、いう教えがあって、最後にこれが小敵の剣なるは大敵の虜なりと、
なるほど、
いうオチで終わるっていう一節ですね。
じゃあもう本当に一貫してるんですね、孫子は。
そうなんですよ、弱っちい、うん、勝ち目がないのに戦っちゃいけないわけ、
はい、
まあ、これはだからやっぱりこう命がけなわけですよね、まあ、だからっていうのはあるんで、だから一般のその例えばその仕事にせよ、ね、勉強にせよ何にせよ、まあ、失敗したからって命を取られるわけではないみたいなね、まあ、そんな話があるじゃないですか、だからそういう面とその孫子をまあ何でも一緒にする必要はないんだけど、うん、まあ、孫子の教えをですね生かそうと思うと、やっぱそういったところはこう、慎重に行くべきだよっていう、まあ、ことになるんじゃないですかね。
やっぱりなんかこう自分の力がどれぐらいあるかっていう状況分析っていうのも必要になってきます
ね。そこはやっぱり冷静に、ね、見定めなきゃいけないんだけど、うん、やっぱりこうね、あの特にビジネスでいうと中小に行けば行くほどですね、山椒は小粒でピリリと辛いとか言いながら、
はいはいはいはい、
あの負けないぞみたいな感じでこう行くわけですよ。でもちろんやろうと思えば戦い方あるよっていう教えももちろんあるんだけど、
うん、
それも考えずにとにかく気合と根性だけで突っ込んでいこうとする会社さんがねあるんで、まあ、それはちょっと気をつけた方がいいですよね、
うん、確かに。ただあの、まあ、ビジネスでね今お話しされてましたけれども、うん、こうリーダーがもうイケイケどんどんとにかくやってみなきゃ分かんないだろうみたいな感じだったら、
うん、そうそう、うん、
現場の人は、ね、現場の人が一番こう僕たちにそんな力はないよって分かってるはずなので、
うんうんうんうん、
ただやっても無駄ですよみたいなのってリーダーにはなかなか言いづらいですね、
まあ、言いづらいですよね、
うん、
まあ、とも言えるし、逆に言うとですね、やっぱりそのリーダーがそんなこと言ってしまってはもう全て終わるわけですよ。もうリーダーがですね、まあ、どうせうちは戦ってもダメだから諦めようぜって部下に言ったらですよねってことになって、もうそれで終わりになるじゃない。だからやっぱリーダーですね、やっぱ部下がいて、まあ、戦わざるを得ないような状況もあるわけなんで、
うん、
いや、やってみないと分かんないんだからやってみようぜっていうのをね言うのはいいんですよ、
うん、
だけどこの頭の中というか腹の中ではですね、とはいえちょっとやばいかなみたいな、 あんまりやりすぎるとやべえぞっていうようなことは冷静に考えておかなければならないと、まあ、そういうふうに考えた方がいいんですね。
なるほど。まあ、例えばそれでちょっとダメだなと思ったら、うん、引くタイミングっていうのも重要になってきますよね。
でその退却というか引くのもですね、やっぱりその現場では難しいんですよね、
はい、
現場の人がやりもしないのにもうちょっとそろそろ退却しませんかとか言ったらふざけんなよっていう話にこうなるじゃないですか。やっぱりだからそういうこうマイナスのこうジャッジっていうかですね、それはやっぱり上の人にしかできないんで、
はい、
やっぱりこれはリーダーのための教えなんですよね。この孫子の兵法って将軍とか国王向けの話であって、やっぱ現場の兵隊が読むものではないんで、やっぱりその上の人はそのように考えておかなければいけないと。だからつって部下にもうこれどうせ負けちゃうからやめようぜみたいなことばっかり言ってたんじゃまあそれはダメに決まってるだろうっていうまあ話ですね、
うん、そうですね、はい、ただその諦め話じゃなくてもいいっていうことですよね。
もちろんもちろん、その一旦、ね、状況が悪い時には引いてまた勝てるチャンスを狙っていくっていうことですね、
うん、
まあ、だから臥薪嘗胆がね、
はい、
必要になるわけです。
長尾さんの座右の銘がね、
そう
ここで出てくるんですね。
そうなんですよね。やっぱりリベンジのチャンスを待たなきゃいけないわけですね、
はい、すごく身に染みて心に腑に落ちたっていう感じがします。長尾さんちょっと今日熱の入り方がちょっと違うなっていう感じがしました。
臥薪嘗胆いつもケチつけてたからね。
いやそんなことない、そんなことない。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。